て今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から松井佳代さんにお越しいただいております。松井さん、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
よろしくお願いいたします。松井さんは介護保険制度ができる前に義理のお母様を15年間介護され、現在は若年性アルツハイマー型認知症の82歳のご主人を在宅で介護されていらっしゃるということです。また認知症の人と家族の会で世話人として長く関わっていらっしゃるそうです。はい、ようこそお越しいただきました。さあ、何からお伺いしようかしらと思うんですが、まずはね、義理のお母様の介護についてなんですが、今ご紹介したように介護保険制度ができたのが2000年
ですね。
その前、はいはい、ということですよね。はい、大変だったんじゃないんですか。
はい、そうですね、その頃は本当に家族が介護して当たり前みたいな部分がありましたので、うんうん、それとね、今はみんな引き落としになってますけど、うん、デイサービスを利用するときに毎日それこそ封筒にその日の費用を入れて、だからあの1円玉だとか5円玉を切らさないようにしてましたね。はい、
そうか、そういうこともね、
はい、
時代ですよね。
そうなんです。
まあ、どっちかと面倒くさいことですよね。
はい、でもね、うん、なんて言うんですか、今もそうですけど、デイサービスに行けるというか、行かせてもらえるっていうのはすごい家族にとってはありがたいことだったので、そんなぐらいは手間暇はもうそれこそ後のね、なんていうか、お世話していただこうと思ったら御の字でした。はい、
なるほどね。で、そのお母様のお世話されてる時に家族の会には入会されたんですか。
はい、そうなんです。その頃ね、同じものを 毎日買ってきて、
お母様が、
はい、でどうなんだろうと思って、近くの先生に、開業医の先生にご相談したら、
はい、
まあ年相応やし、なん生活に支障がなかったらいいんじゃないみたいなことを言われてちょっと自分の中では腑に落ちなかったものですから、これって一体何なんやろうというので、でも普通じゃないよねみたいな感じで、その頃やったと思うんですけど、市民新聞かなんかに、それこそ以前はボケ老人を抱える家族の会みたいな名称だったんですけど、そこのそれこそご案内というか相談コーナーみたいなのがありまして、そこへ行きましたら、いやそれはねって、素人が判断することじゃないけど、よく似たことは私たちは経験として聞いてますよみたいなお話だったんで、もうすぐその場で入会しました。
そうなんですか。はい、はあはあはあ、すごいですね。もうやっぱ市民新聞とかも見とかなきませんね。
そうです ね、やっぱり
そこでね、きっかけですよね。
どこに情報があるかっていうのを ね、本当にどれに相談して、お医者さんでまずいたら私にしたら OK やと思ってたのに、そこでは別に年相だし日常生活に差し障りがないしいいでしょうって言われたのはちょっとショックでしたね。
そうでしたね。はい、いや、それで入会されていかがでしたか。
ね、本当にね、それこそ認知症に関する先生のお話の講演会であったり、で、まあ、集いみたいなのがありまして、そこへ来られたら私と同じような思いをされてる方がいはるから、うん、人の話を聞いて自分だけやないって思ったらちょっと気持ちが楽になるよって言われて、集いに行って、いや私はね、自分だけがね、極端な話が、いや私ポロコついてないわみたいに思ったんだけど、はい、いやこんなにね、多くの方が同じような思いを抱えて苦労したはるしって、ほんで、ま、毎月1回解放も送られてきますのに、はい、そこに介護者の声みたいなのがありましたので、それを読んだら、いや私とこよりもっとしんどい思いしてある人がいてる、まだうちはマシかなと思えて、まあだけど日々やっぱり あの文句も言うし不満も あるんですけど、うん、それをぶつけてたんが夫やったんです
ね。
おばあちゃん今日こんなんしはった あんなんしはったみたいに
ご主人のお母様です
ね。そうですんでね、まあまあ、あの父もいてくれたんで、うん、あのしっかりと私だけじゃなくってその頃は子供もおりましたので、うん、まあ大家族で6人ですので、うん、まあ6人でまあまあなんてバトンタッチしながらいう部分は助かりました、
ね、
うんうん、で、まあ、父もあのそれこそなんていうんですかね、ダイアナさんが亡くなったニュースが出た時にあの母がね、どうしはったんって、お前何遍でも同じこと言うなっていうのを言ってましたけどでもね、あの父は父で電話がかかってきたら、うん、若い人に伝えなあかんからしっかり書き留めときなさいみたいな、父ちょっともその頃ちょっと体調悪くしてましたのでベッドだったんですけど、耳とか目はしっかりだったので母にそういう指図はしてくれて、あのおばあちゃんにどこから電話かかってきたか書くように言うといたから聞いてくれたかっていうことを言ってくれたんで、まあまあ本当にあのみんなで その頃は、
はい、
あ
のご家族でね、
母を 見れたのである、意味良かった時代です。
そうですね、はい、いやなかなか今はね難しくはなってますけれども、はい、それで、まあ、あのその義理のお母様を、はい、最後はグループホームですか、
はい、あのグループホームさんがね、看取りをしてくださるグループホームさんとしてくださらないグループホームさんがあったんですけれども、まあ、母はあの入れていただいたとこは最後まで本当にあの丁寧にお世話していただいて、はい、もう本当に ある意味なんていうかニコニコしてましたので、
よかったですね、
はい、あのそういう意味では、うん、あのどこにいたのか幸せっていうのはわからないし、本人がね、うん、あのいつもニコニコしてね、うん、みんなよくしてくれはんのよってね、うん、まあ、最後はそんなことを言えなくなりましたけど、うんうんうん、でもそれはそれでよかったと思います。で亡くなった時に本当にあの職員さんも帰っておられる方も駆けつけてくださって、皆さんでお見送りして家へ連れて帰ったんですけど、それはそれでやっぱりありがたかったですね。
いや今日ね、はい、松井さんね、お母様のその着てらっしゃるね、
はい、着物が ね気道楽やったんですよ、ま
あ、それをこうね、はい、ちょっと高等風に作り変えたやつを、
はい、
今日お召しになってるんですよ、はい、ね、まあ
ね、ちょっといてくれた方が安心かなみたいな、
もうなんかもうええ話やわこれどうしよう、いやもうこの後聞きにくいよ。あのほんでご主人、今度ご主人の話聞いていいですか、
はい、
でそしたら今度ご主人が、
そうなんですよ、私ね母の時に散々いろいろ伝えてたから、私と同じだけの認知症に関しては知識があると思ってたんですけど、
はあ、
本人はどこをどう聞いてくれてたんですかね、あの俺はどこもどうもないみたいなね
なんかやっぱり症状出てきたわけですね、
はいはい、京都駅のね新幹線乗り場が分かれへんしね、うん、地図書いてくれ言われた時は、あんた新幹線何遍乗ってたんと思ったんだけど、まあね、うん、
なるほど、そのあたりでちょっとおかしいな。
そうです、
でもご本人は認めたくないし、
そうですそうです、あのちょっとおかしいん違うって言ったら、どこがおかしいね
ん、そっか、
はい、
それから、まあ、診断されるようにということで、
はい、
お医者様に、
はい
はい、行かれたんですね、はい、はー、それでどうでしたか、やっぱりショックですよね。
そうですね、うん、あのその診断された時に思ったのは、うんうん、ま、あの運転免許証はって聞かれたんで、
ははは
あの運転免許証はもう返納してたんですよ、うん、でそこは私家族の会の方で、あのいろんな方がなんてか認知症になってから運転するとか困るお話を聞いてたので、うんうん、
はい、
まあそこは良かったなと思いました ね、
確かにね、
であの認知症っていうのはまあ 今日診断されて明日から何もわからなくなるのではないので、まあ今の状態がちょっとでも長くキープできたら嬉しいなと思ったんですけど、まあなかなか今思うように5年ほど経ちましたけど行きませんね。なんか母よりちょっと早いような気がします。
そうですか、はい、はあ、はあ、ねえ、今介護度が
3なんです。
はい、だからお話をしても別に通じないわけでもなく、
はい、でも難しい話はもう無理です。
確かにそうかもしれない、はい、で
それと亡くなった家族が、まあ、まだ生きてるような、なんていうんですかね、自分がものすごく若返ってるので一歳何歳になってるのかわからへんのですけどはい、はい、実年齢が82歳なんですけど、誰が82やねあなたや言うた俺はそんな年いってへんって言いますのでもう羨ましいですね。
いいですね、本当ですね、いつまでも若くてね、はい、いいですけれども、あ、そうですか。でも、まあ、なかなかね在宅で今見ていらっしゃる、はい、まあ、いろいろ大変じゃないかなと思うんですけど。
そうですね、なんていうんですか、週に3回ほどデイサービスを使わせてもらって、あ、はい、うん、まあ、ショートも月に1回か2回は使わせてもらってるんですけど、はい、もう本当にデイに行く日は腹が立たへんのですよね。少々のことやられても、はい、もう時間になったら迎えに来てくれはるし、はい、その間は私の自由時間という形で、本当に
分かります、分かります、はい、そうです、ちょっと解放される時間がね、
そうなんです、
必要になりますもんね、はい、うんうんうんうん、そうか、ね、でショートステイも利用されてる、はい、ということですね、はい、いやー、そうか、まあ、お話ね今聞いてたらなかなかご主人ちょっと頑固な感じもするからいろいろお話されてる間に腹も立つことも多いでしょうし、
はい、
大変だと思うんですけども、一番大変なのはどんなことですかね。
そうですね、お昼間はねお手洗いが分かるんですけど、夜になるともう本当にゴミ箱がなんですか、
あらまあそうですか、
でもね、まあまあよそでされるよりはいいかなっていうのと、
そうです、
はい、もうそう思ってます。もう何でもねできることというか、まあ、取り返しのつくことはよしと、はい、
そうですね、
自分が気持ちに余裕がある時ですよ、余裕のない時は、ね、なんていうか言わずもがなのことを言ってます
いや、ちょっとこう出て行かれたりとかいうようなこともありますか。はい、
そうですね、まあ、10分15分ぐらいで帰ってくる時は安心なんですけど、はいはい、本当にとんでもないところに、うん、なんかまっすぐまっすぐ歩いていくんですかね、私よそさんは知らないんですけど、で迎えに行ってもいやーいう感じで、
あ、そうですか、
俺こっちから出てきてんってよう分かったなみたいなね、で自分は別に不安がないんですよね。
そういうことですね。
そこが不思議ですね。怖いとか、どこへ来てしまったんやろうみたいなのはなくって、ああまた家のそばでなんていうか、デオタンと同じような感じで、ああいう感じなんです。
明るい。ねえ、はい、明るい感じですね、
だからね、そこはやっぱり恐怖感がないから出ていけるのかなとは思いますね。で夜でも同じなんですよね。で今真っ暗やから外出ていかん方がいいよって言ったら、懐中電灯を持ってるって言うんですよ。
なかなか素晴らしい返答が返ってきますね。はいはい、
だからね、夜か昼かっていうのは分かるみたいなんだけど、今この時間が外に出て行っていい時間か悪い時間かっていう判断は
ちょっと難しいですね。
ちょっともう飛んでるみたいですね。はい、
まあ、なんかこうね、こうちょっと間違いとかを指摘しても、こうご主人はこう上手に返してきて、
そうです、そうです認めないんですよ。なんて言うんですかね、家族の会の杉山先生って方がおっしゃったんですけど、はいはい、自己有利の原則みたいなことをおっしゃってね、 あの俺はそんなことしてへん、
うん、
であの誰か他の人がしたん違うって。
そうか、自分のもう不利なことはもうどっか行っちゃうんですね。
はい、
だから夜行くのも別に懐中電灯持っていけばええねん。
そうそうそう、そういうことです。
自己有利か。いい言葉なのかな。わかりませんが。なるほどね。なかなかその辺でこう気持ちとしてはこう辛い部分とかたくさんあるんです、あるんだろうと思うんですけれどもね、はい、いやで松井さんはそのさっきもお話したんですが、家族の会の世話人としてね、
はい、
あの集いとか電話相談なんかでお世話をされているということなんですけれどもね、まあ、自分の辛い気持ちもありながら、はい、そういう方々にこう対応してらっしゃるというのはどうですか。あ
の、ね、よそさんのご相談は第三者の目線になれるんですよね、はあ、我がことじゃなくて、
はあ、
あのなんてそれなりに冷静に判断ができるんです、うん、でその今言った人間が家帰って同じことが起こった時に、うん、あの言ったようなことができるかって言ったら感情が入りますので、そこは、
はあ、
あの見に来ないでって言ってます。だから皆さんにあの私とこの家には来ないでねって言ったようなことをね、あの皆さんにお伝えしたようなことが家でできてることではないんですよって、うん、だから来ないでね。
来ないでね。そうですか。いやでも本当にね、他の人のことだとちょっと冷静にね、
はい、
感情抜きでね、
そう
ね、あの相談乗れますしね。
そうです、あの考えられるんですけどね、理性が働くんですけどね、
う
ん、
そうですよね、あの理路整然とお話できますもの。
そうなんです、
はい、正当な話をね、
はい、
だけど
我がことはダメです。
なるほどね。いやまあそんな、まあ、あの松井さんですけど、お聞きのこの、まあ、今ね解放されてらっしゃる、はい、まあ、リスナーの方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
特に伝えたいものっていうのありますか。
はい、はい、あのね、私自分もそうだったんですけど、自分一人がねなんかしんどい思い辛い思いしてるっていう風に思ったらますます落ち込むんですけど、またその集いなり電話相談なりをすることによって、いや自分だけじゃない、同じような思いしてらっしゃる方がいらってつながれるっていうことはすごい大きな力やなっていう風に思います、
はいはい、
で私家族の会に多分入らなかったら、あの姑でありあの夫があり、あの日常にならなかったら疎遠の世界やったじゃないですか、
うん、そうですね、
でもね皆さん優しいんですよね。で、あのもう本当にもう昨日こんなんで寝られへんかってんた、どうした言って、もうそこで通過で分かってくださる仲間がいてることのありがたさをつくづく感じてます、
は
い
は
い、
そうですか、
はい
ね、自分一人で抱え込まないっていうのがね、
はい、それが一番大事だと思います。
でもこうやってね、松井さんみたいな優しい方が相談にも乗ってくださるので、ぜひぜひ、
はい
ね、認知症の人と家族の会にね、
はい、
ご相談、
はい、
ね、
あのしてください
ね、
はい、
ちょっと電話番号申し上げときますね、
はい、
これ
京
都府支部なんですけども、 050-5358-6577 です。 050-5358-6577 こちらの方にお電話して、ちょっともうほんま疲れてんねみたいな電話でいいんですよね。
そうなんですよ、もうあの、うん、そういうこともお聞きするのも電話相談の役目って、ただただおっしゃることを大変ねって、はい、もう頑張ってるんですねっていうことも、あの
本当にその一言嬉しいです、ね、うん、言っていただけるとねすごく嬉しくなりますよね、
はい、
そうそう、そしてあの集いもなさってらっしゃるので、
はい、
あのそれこそ市民新聞とかね、
はい、
見てると載ってたりしますのでね、
はい、
ぜひそちらにもお出かけになっていただくといいですよね、
はい、
はい、ありがとうございます、介護家セラセラのコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から松井佳代さんにお越しいただいてお話を伺いました。松井さんありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
以上介護家セラセラのコーナーでした。